走れ走れ風を切って、君が暮らすあの街まで。ああ苦しくて切なくて止められないよ。
中野いろはの花咲くラジオ。久しぶりでございます。中野いろはです。元気にしていらっしゃいましたでしょうか。中野いろはの花咲くラジオ、今回で第16回となりました。この番組はリスナーの皆様方の夢を応援するというテーマで、まったり癒し系なトーク番組を目指しています。
ひどくて後悔して、嫌になって、傷ついて、失って、それでもやめることができなかった。二人の音が響き合うのを、これは二人の出会いから始まる痛みとぬくもりの物語、オーディオドラマライトハンド、2013年4月21日より配信スタート。
はい、ということで、ね、最近暑くなりましたけれども、皆さんね、暑いからといって、涼しい格好をしすぎて風邪をひかないように、これからまだまだ暑い夏待ってますので、はい、今のうちに体力をつけていきましょう。はい、皆さん続々と、出席のお声をいただいております。これからは、次のコーナーになります、オーディオドラマのコーナーが入ってきます。ね、ここに、ね、私にもちょっと馴染み深いケンスケさんという方がいらっしゃいますけれども、ね、なんか台本の方にはケンスケさんの軽い自己紹介言ってくださいって書いてありますが、私、ケンスケさんのことをそんなにまだ知らないの。はい。ねえ、ケンスケさんっていう人がいるんですよ。何をしているかと言いますと、まあ、オーディオドラマ、たくさん企画なさっていらっしゃる、すごいお方です。はい、赤文字誰でしょうねって、こら。はいね、そういうなんかケンスケさんっていう、まあね、ダンディーな方がいらっしゃいまして、ね、新作ね、オーディオドラマ作ったからちょっと流してくれねえかと、まあセクハラの言葉も添えつつ、お願いされましたので、今回、皆様に、お届けさせていただきたいと思います。はい、それでは皆さん聞いてください。オーディオドラマライトハンド第7回。はい、皆様、ライトハンド第7回聞いていただけましたでしょうか。もし途中から来た人や、途中から聞こえなくなっちゃった方など、またはもう一度聞きたいという方、URL、貼っておきます。ご紹介させていただきますので、そちらの方、また後で覗いていただければと思います。はい、あ、今出ましたね。はい、ここから聞けますということで、よろしくお願いします。どうでしたか皆さんね。なかなか 第7回ということで、結構長編な、ドラマになっておりますね。途中まあなんかね、食べ物屋さんの具体的なお名前とかまあいろいろ出ましたけれどもね、多分ケンスケさんがとてもこよなく愛している、ところなんでしょうね。はいはいね、トマトカレーで出てますね、食べたのかななんてそんな話を、しながらはい、次のコーナーに行きたいと思います。はい、普通のお便りコーナーはパチパチパチパチはい、ニャルコボットさんの広告とか、まあ、いろんなところから、来ていらした方、はじめましての方も、ここから中野いろはのトークラジオまた続きますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、このコーナーは、早速ですが皆様からの、お便りを、ご紹介しつつ、まったりトークを進めていきたいと思います。はい、5つ目、東潤さんからです。こんにちは、今回初めて質問させていただきます。というより要望なのですがよろしいでしょうか。私はとある工業高校に通っているのですが、レポートが大変です。どうか応援というかエールを送ってください、お願いします、ということです。はい、そうですね、レポート、まあ学校はレポート一番大変な時期ですよね。まあ何でもそうなんですけれども、やっぱりね、普段やらないようなちょっと小難しいようなことというのは、まあ、やる気スイッチが入れば、まあ、作業も早いんですけれども、それまでがやっぱり気が重いんですよね。はい、皆さんもね、東潤さんにぜひ頑張ってという応援の言葉、コメントなどなどに書いていただけると、嬉しいんですが、東潤さん頑張ってください。レポートから一日も早く解放されるためにレポートを頑張ってください。はいね、これをねしっかりとできた暁には、まあまたまましばらくはちょっと荷が軽くなるんじゃないでしょうか。そのために今を頑張ってください。はい、東潤さんありがとうございますね。皆さんからのコメントも続々、本当みんなすごい温かいですね、ありがとうございます。はい、2通目いきます。シャープさんからのお便りです。中野いろはさんこんばんは。ゴールデンウィークは忙しかったので、10連休が4連休になってしまいましたが、和歌山は、友が、島に友達6人でキャンプという超絶リア充イベントをこなしてきてやったぜ、ふははは。はお友達がっていうことですかね。はい、シャープさんではなくお友達がっていうことですね。はあ、中野いろはさんは梅雨になると外出する回数が減りますか、教えてください。僕は減ります。まあ、後半で全然違う質問が来たわけですけれども、はいねえ、まあゴールデンウィークね、忙しく働く方がいるからこそ、まあ楽しく遊べる方もいるんじゃないでしょうかね。そうですね、梅雨になると、うん、やっぱり外に出る回数減りますよね。まあ雨降ってると外出たくないですし、まあ雨降りそうだと外出たくないですねはい、どっちも外出たくないです。まあだから晴れてる日に、まあ、この時期はお買い物とかできるだけの用事を先に済ませちゃうことが多いです。はい、皆さんもね、まあこう雨に当たらないように、まあ、晴れてる時に、まあ、洗濯でも何でもいっぺんにやってしまうといいかと思いますね。これからジメジメした日が、まあ、続いちゃって、まあゴールデンウィークシャープさんはすごいげんなりとした日を過ごしましたが、ますますこうジメジメして嫌な日が続きますと思いますが、あ、もう7月にねなって梅雨が、まあ、明ければカラッと、カラッと、これがまたカラッとしない まあ日本の気候ですから、まあ暑い日が続きますね。まあそういう時にはまあ美味しいもの食べるなりで、まあジメジメした気分を吹き飛ばすといいかと思います。はい、シャープさんありがとうございました。はい、初見ニャルコボットから初見でいらっしゃった方、こんばんは、中野いろはです。お花ボット、非公式のお花ボットというところから、中の人出てきちゃいました系な番組です。本人は、アニメ花咲くいろは大好きで、そこから、なんとなくこんな風になっちゃってます。はい、よろしくお願いします。3通目、続いていきたいと思います。中野いろはさんこんばんは。とうとう関東も梅雨入りしましたね。昨年お気に入りの傘があるとお便りしました。あ、そんな話もありましたね。今も愛用しているのですが、ゲリラ豪雨対策にもう一本大きくて、骨が多くてしっかりした傘を買いました。軽くて持ち手の部分もしっかりしていい感じです。いろはさんも雨対策していますか？ビカビカネットさんからのお便りです。そうですね、私も16本の骨の傘持っていますけれども、なかなかあれは、そう、まあ便利というか丈夫というか、まあいいものですね。1000円ぐらいで買いますので、すぐ傘折れちゃうよっていう方は16本傘買ってみちゃうといいかもしれないです。はい、レイングッズというか、まあ最近はもう本当ここ最近なんですけれども、おしゃれなね、例えば防水のパンプスとか、まあ長靴だけにあらず、まあレインコートはもちろん、まあポンチョとかデザイン性のあるものとかね、まあデザインも種類もいろいろ出ていますけれども、まああれを買ってしまうとなんだか雨を歓迎しているような感じがして、なんだか私的には負けた気分になってしまうので、いまだに買っていません。はい、濡れない傘、濡れんざとかも出てきていますねっていうコメントがありますね。濡れんざすごいですね、そのまんまの名前ですね。濡れない傘、どんな傘なんだろう。結構丈夫なんでしょうかね。はい某製薬会社のようなネーミング。なるほどなるほど。あれ、 JK の顔出し雑談の、生麦放送ってにゃるこから聞いたんですけど、はい、その通りです。はい、全裸で喋りながら、やっております。はい、まあ嘘か本当かどうかは皆さんの心の中で、はいということで、ビカビカネットさんね、素敵な、まあ、レイングッズ他にもありましたら、皆さんにご紹介してください。はい、続きまして4通目行ってみたいと思います。アリアさんからのお便りです。中野いろはさん、おはこんにちばんはです。花咲くラジオで新しいことが発表できそうですということで、ずっと気になりながら待っていました。早速本番に移りますが、中野いろはさんは最近になってこれだけは負けられない、もしくは譲れないというこだわりってありますか？ということなんですけれども、こだわり、そうですね、ま、前もお話ししたかもしれないんですが、まあ私自身は、まあ季節のイベントっていうのを必ずっていうわけではないですけれども、できるだけこなしているということですかね。まあお正月に始まって、まあ、節分とかバレンタイン、ひな祭り、子供の日、まあ、七夕とか、まあ、ハロウィンとかクリスマスとか、まあ、もちろん誕生日などなどいろいろありますけれども、まあ、必ずしも大げさなお祝いってわけではないんですね。まあまあ、誕生日とかクリスマスだったら、まあ、ちょっとケーキを買ってみたり、 まあご飯はちょっと豪華なお惣菜買ってみたりとか、まあバレンタインだったら、まあ、手作りチョコを作って自分で食べてみたり、ねまあ、笹に、ね、願い事とか飾り付けをしたりとかでしょうかね。寂しいとか、寂しいとか書かないでください。もう私寂しくないです。寂しいと思ったらそこで負けだからはい。まあね、1年っていうものはまあ何もしないと結構すぐ終わってしまってね、もう今年も6月に入ってしまうので半分過ぎてしまったっていうことなんですけれども、まあね、何もしないでいたらまあそれってとてもつまらない人生かなと思いますので、まあ日本は結構なんだろう、そういう季節のイベント多いじゃないですか。なのでまあね、一応カレンダーをめくって気がついたらまあいろいろやってみようかなと思って、その時だけでもルンルン気分を味わっていたいなと、まあそんなことをするのが、まあ、こだわりかななんて思います。はい、アリアさんはね、どんなこだわりをしているんでしょうか。ありがとうございました。続きまして、5通目いってみたいと思います。柴健二さんからのお便りです。いろはさんこんばんは。今回のお題はゴールデンウィークですか。僕はロードバイクで走り回っているだけ。かっこいいですね、ロードバイク走り回っているだけでしたが、コンビニおにぎりの、海苔がパリパリすぎて避けてしまうことが多かったですね。そんなゴールデンウィークだったんですね今年のゴールデンウィーク、まあ、そんな感じで、おにぎりの海苔はしっとりでいいと思うのですが、パリパリ派の人が多いみたいです。いろはさんはどうですか、ということですがね。おにぎりというとコンビニでもたまにあのしっとりしたものと、まあ、袋で別々でこう剥いて食べるやつのパリパリしたタイプと2つ種類ありますよね。あ、もう早速コメントにはパリパリ美味しい、パリパリ派と、まあ、パリパリ派の声が上がっていますけれども、あ、しっとり派もいますね。おにぎりは電子レンジで温めてもらいます。え、そんなことできるんですか。ビニール袋をなんかちょっと怖いですねパリうまありますね、まあ、コンビニのおにぎりはやっぱりパリパリが好きですかね。でも手作りのおにぎりはやっぱりしっとりが味だと思ってますね。その、まあ、海苔が水分を含んで、まあ、水分を含んだ海苔っていうのはなんとなく磯の香りがちょっと強めにするようなそんな感じがしますので、それがまた好きだったりしますね。まあおにぎりのこのお米の方にまで磯の香りがこう馴染んでるような感じがして、それがそれで大好きです。ちなみに私は鮭が具としては一番好きですが、ね、皆さんね、まあいろいろ今コンビニだとシーチキンだとか、まあなんだろう、ネギトロとかそういうのが出てたりとかいろいろありますね昆布、鮭、梅、まあ、ここら辺、おかか、まあ、ここら辺はもう定番で、やっぱりその定番が一番美味しいんじゃないかななんて思っています。はい、柴健二さんありがとうございます。チャーハンおにぎり邪道だけど美味しい、うん、ありがとうございます。続きまして6通目いきたいと思います。いろはさん、おひさこんばんは。またこりゃなんか新しい挨拶ですね。おひさこんばんは。締め切り間近なので単刀直入に言います。先日前にお付き合いしていた方から新しい相手ができましたとメールが来ました。何の当てつけやねん何気にへこんでいるのでよろしければ慰めてください。にゃさぎさんからのお便りです。皆さん、皆さん、にゃさぎさんを慰めてあげて にゃさぎさんに優しくしてあげてにゃさぎさんかっこって書いてある。はいね、どんまいということで、まあね、お相手ができちゃったということで、まあもうね、すっぱり、まあ、逆に言っては言ってしまえば、こう逆に言ってしまえばすっぱり諦めるっていうね、理由ができてよかったんじゃないかなとも思いますよ。まあね、過去の方にね、好きだった時期が長ければ長いほど、まあいろいろ思いも積もりますけれども、ね、にゃさぎさんも早く次の彼女なり彼氏なりね、見つければいいと思います。はい、それまでは私に片思いして恋心を抱いてくれてもいいのよなんて、まあちょっとね、言い慣れない言葉なので、はい、また噛んでしまいましたけれども、はい、にゃさぎさん、いい恋見つけてください。どんまい。はい、ということで7つ目いってみたいと思いますね。いい彼氏見つかるといいですね、にゃさぎさんね。はい、いろはさん、こんばん花色、あ、来ましたね、こんばん花色、いちごミルク姫さんからのお便りです。ジューンブライドといえば、私の親友が、再来週結婚することになり、あ、おめでたいですね、おめでとうございます。二次会の司会を任されることになりました。おお、すごいな。いろはさんは、司会とかしたことありますか？あったらコツなどを教えてください。追伸、これでついに最後の独身になりました。なんだ、みんななんで残念なんだみんななんで残念なんだ。少しはリア充発言聞きたいです。聞きたくないけど聞きたいです。はいね、皆さんの幸せが私の幸せだよね。いちごミルク姫さん、司会、もちろんやったことないんですけれども、まあね、花咲くね、このラジオとしてはありますね。まあ、もちろん毎回こうゲストさんを迎えたりすることもありますので、まああれを司会と言ってしまえば司会なんだろうと思いますけれども、まあ、二次会の司会って結構大変そうですね。皆さんが結構ラフなことをしていて、こうワイワイにぎわってることがありますので、そのみんなの注目をこう一気にこっちに、まあ、静かにさせて集めるっていう、そういう、まあ、重要な役割はあると思うんですが、まあ、多分、まあ、当日の大まかなプログラムっていうのが、まあ、事前に決まっているかと思いますので、まあ、あとはそれに沿って、まあ、進めていければいいんじゃないかなと思ってます。それで、まあ、ここはじゃあちょっと分かりにくいから少し説明とか、まあ、人が、まあ、ゲストでいらっしゃるとかだったら、まあ、ご紹介ちょこっと入れていこうとか、まあ、ほんの少しの飾り付けぐらいでいいんじゃないでしょうかね。まあ、司会というのは多分、まあ、テレビとかでもよくね見ますけれども、まあ、全体のプログラムとか、まあ、スムーズにこなすための、まあ、潤滑油といいますか、まあ、そんな役割とかなので、まあ、あまり喋りすぎることもないと思いますし、まあ、必要なものがあるかないかの見極めかもしれないですね。まあ、ぜひとも頑張ってください。いちごミルク姫さん、ありがとうございます。ということで、事前にいただいた、お便りはここまでとなっておりますが、45分、まだまだお時間がありますので、追加お便りも、まだまだ、募集しております。一通追加お便り来ております。あれ、なんか来てる。いろはさん、いつもお世話になってます。けんすけです。けんすけさん、なんか、うん、ね、さっきちょっとご紹介しましたけれども、まあ、そういう人がいましたね。はい、6月22日は僕の誕生日です。おー、そろそろ喜べない年齢になっているのですが、ぜひいろはさんに祝ってほしいです。よろしくお願いします。 ということでね、皆さん、健介さんにお祝いのメッセージをここで、ニコ生のこのコメントに送ろうじゃないかホビロン希望かといういやいやね、まあ、せっかくのお誕生日ということでここでホビロンをしてしまったら、まあ、それはそれで健介さん喜ばれるかもしれませんが、まあ、良心的なこう中野いろはの良心としましてはそんな冷たいことはできませんので、はい、健介さんちなみにおいくつになられるんでしょうか。はい20歳ですかね。まあ多分そんな感じでしょう。20後半歳でしょうか。はい、まあまあまあまあ20、30、40、50、60いくつになっても誕生日はねめでたいものですよ。まあ何を祝うかというと、まあ生まれた自分もめでたいということですし、まあね、今までこの年の数だけいろいろお付き合いしてよくしてくださった皆さんに対しても、まあありがとうという、まあそんなのが誕生日かなと思っています。はい、健介さんお誕生日おめでとうございます。はいここまで、ね、健介さんの、おめでとうの言葉が一つもコメントとしてないのですが、これはどういうことなの皆さんあれですね、あのにゃさぎさんとかにはあのお優しいのに健介さんには冷たいというはい、まあこれが健介さんへの愛だよはい、健介さん、じゃあ私がね代わりにお誕生日おめでとうございますはい、来年までまた1年こう健やかに生きて、そして素晴らしい、ボイスドラマこれからも作っていってくださいね。なんかないって言ってもみんなくれないよねすごいですね、このみんなのこの一体感も素晴らしいと思います。多分健介さんは裏で泣いて喜んでいらっしゃると思います。めでとう、来た、めでとう、おが抜けてめでとうです。はい、おめでとうございます。ということで、ねこの団結力もうほんとそうでございますよ。はい、やっとおめでとう来ました中野いろはの花咲くラジオ、こんな感じで、まったりと寂しい風を吹かせて本日お届けしております、まだまだお時間ありますのでね、皆さんからのコメント質問とかまあいろいろありましたらね、ぼちぼち受けながら、ここで、あ、まだ来ましたね。あ、なんかすごい方からお便り来ました。にゃるこボットさんからです。はい、はじめまして。いつもニコニコハイ夜、混沌にゃるこボットの中の人です。中野いろはさんはボット界のアイドルなんですか？そういえば個人のツイッターを始めました。@にゃるまゆです。宣伝しといてください。あ、これ宣伝ですね。宣伝のお便り来ました。はい。@にゃるまゆですね。下の方は、個人の中の人のお名前でしょうか。はい。宣伝しといてくださいということで、広告料をいただきます。はい。その代わりに、広告ちょりんと入れていただければ嬉しいです。にゃるこボットさん。はい。ぜひともね、にゃるこボットさんの中の人、興味にある人は、ツイッターフォローしてみてください。はい、にゃるこボットさん、いつも中野いろはの花咲くラジオを広告していただき、ありがとうございます。ということで、ここいらで、私からの告知です。この度、柴さんと、 残酷な天使のテーゼの、アレンジ曲のコンテスト、まあ、投稿型コンテストに、まあ投稿させていただいたわけなんですけれども、はい、ツイッターとかでもねいろいろつぶやいて今日、いろいろ告知させていただいたわけですが、何かと言いますが、言いますと、クレオフーガさんのね、サイト、音楽系の募集サイトがありまして、そこでただいま残酷な天使のテーゼを、アレンジした、まあ、カバー曲を、募集して、まあ、それを、おのおの、興味がある方は、いろいろ制作をして、投稿してみて見ようよという、まあ、そういう、まあ、ぶっちゃけこうぶっちゃけた、まあ、大体はそういう感じの、企画でございます。で今日が締め切りなんですね、この投稿が。まあ、大体、2週間ちょっとぐらいの、エントリー期間があったわけなんですけれども、その中で結構もう募集で投稿されてる方たくさんいらっしゃいますのでね、まあなぜこんなね投稿することに決めたのかと言いますと、まあ私のところに、まあ、ランダムで、まあ、ちょっと募集のメールが来ましたのでね、まあそれがきっかけなんですけれども、まあ一人ではまあ音楽作れないし、まあ投稿無理だなと思って、まあそのままメールを破棄しようとしたところで、以前、まあ、個人で柴さんが、アリシー・ヒの歌、まあ、柴バージョン楽曲投稿されていたことがございまして、それを思い出して、まあ、こういう投稿型のもの柴さんならご興味があるのかなと思って、それで、お話を、まあ、こんな募集あったんですよっていうご紹介のつもりでさせていただいたんですが、まあなんといいうことでしょうか、まあコラボすることになってしまったわけです。はいね、こういう投稿型っていうのも、まあ、なかなかフリーダムで、まあ今までもね花咲くいろはの、まあ、主題歌とかいろいろ歌わせていただくこともまあ昔はあったわけですが、まあねこうカバー曲という、まあ、ちゃんと公式から募集が出ているんであればこう胸を張って歌うことができるなと思いまして、こういうのもちょっと面白いなと思ってます。なんかいろいろ機会があったら、まあ、柴さんも、まあ、ご都合はありますので、まあ、そういう機会があったら、まあ、じゃんじゃん投稿して、まあ、みんなでねリスナーの方も絡めてみんなで、まあ、その募集記事自体を、まあ、盛り上げていければいいんじゃないかななんて、そんなお祭り気分でいます。で、この投稿期間が、本日いっぱいで締め切りで、皆さんからの投票っていうのがあるらしいんですね。私ちょっとまだよく分かってないんですけれども、それが、投稿期間が終わった、明日から投票が始まるということで、ぜひあのここ、まあ、コメント今赤文字で入っておりますが、ここをクリックして、まあ、ちょっと明日から、まあ、日付変わったあたりからできるのかどうかは分からないんですけれども、覚えていて、まあ、気に入ってくださったらポチッと、中野いろは応援してください。もし他の人とかもね聞いてみて、まあ、そちらの方も応援したいななんて思ったら、まあ、別の方も応援してみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、次世代のね次の時代を、まあ、音楽業界を担う、まあ、隠れた原石もこの投稿者、たくさんの投稿者の中にいらっしゃるかもしれませんのでね、そういうのをどんどん皆さんで応援していこうよなんて、はい、全体的にあの綺麗にまとめてみたりしました。はい、本音では中野いろはに一票お願いしますということで、ね、ロック柴さんが急にロックでいきたいと思いますということで、ちょっといつもと違った勢いの ある感じで歌ってみました。どうですかね、ロックもいけますかね。はい、今年こそ紅白の出場したい。はい、
美味しいトマトを美味しく届ける、完熟トマトの宅急便。まだ苗を植えたばかりですが、7月下旬にお届けします。トマトファーム飛騨。
この番組はランティストに、そんなことない。ないです。もうまたね、そんな冗談言っちゃうとね、本気にしちゃう方いらっしゃいますのでね。はい、まあ冗談、そういう危ない冗談はね、そこそこにしつつ、はい、いよいよエンディングの時間が変更してる間に届いてまいりました。残念なのですが、お別れの時間となってしまいました。これからも、どんどん楽しんでいただけるようなラジオを目指して、いろいろ考えていきたいと思います。また皆さんからの投稿も、お待ちしております。お便りはもちろん、こんなことやってほしいというご要望とか無視などもありましたら、ぜひツイッターなどで、させていただきますので、次回もよろしくお願いします。それではまた。